様、新しい朝を私たちに与えてくださってありがとうございます。神様が私たちにこの新しい命、新しい一日、新しい時間を与えてくださいました。今私たちは神様の前に集まって、あなたに礼拝を捧げ、神様の前で新しい一週間を始めようとしています。どうぞ今聖書を通して神様の御言葉をお聞かせください。私たちの心が不安や怒りや悲しみのために騒ぐとき、どうぞ主イエスキリストのお言葉を私たちに響かせてくださり、私たちが主イエスキリストにある平安の中に毎日の歩みを営んでいくことができますように助けてください。私たちを主イエスキリストの示してくださった神様の愛から引き離そうとするすべての声が今沈黙しますように、そのような声に私たちが惑わされてしまうとき、どうぞ私たちを神様のもとに連れ戻してくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書ヨハネによる福音書第9章の1節から12節までです。新約聖書の184ページ、ヨハネによる福音書第9章の1節から12節までです。今日私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第9章1節から12節まで。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そして白アム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だというものもいれば、いや違う、似ているだけだというものもいた。本人は私がそうなのですと言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかというと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々が、その人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと言った。主、私コンタクトレンズを ってしまって、まあ、何もかけないというあまりよく見えないので、これは困ったなと、まあ、次の日買いに行ったんです。まあ、それで無事に新しいものを作ってもらって、まあ、今よく見えるんですけれども、まあ、目が悪いというのはとっても不便なもので、まあ、裸眼だとよく見えないですし、まあ、あと私の場合はコンタクトレンズしている状態が一番疲れないんですけれども、見え方としては、まあ、ただこうレンズがずっと張り付いているのでそれはそれで夜になると疲れますけれども、裸眼だったり私あと眼鏡がどうもうまく合わないみたいで、なんかこう頭が痛くなったりとか、まあ、ちょっとそういうことがあります。見えないというのは本当に不便なものだなと思います。今日とても久しぶりにヨハネによる福音書に戻ってきましたけれども、まあ、今日から第9章というところに入る、まあ、最初に生まれつき目の見えない人というのが登場します。この後、まあ、来週再来週と第9章を順番に読んでいこうと計画を立てていますけれども、この第9章には見るという言葉がたくさん出てきます。見るというのが一つの主題なのだと思います。私高校生ぐらいの時から目が少しずつ悪くなっていて、25歳ぐらいの時に眼鏡をかけるようになったんですけど、それまでは眼鏡かけたくないって言って粘っていたのですが、かけるようになったら本当によく見えるようになってびっくりすることでした。よく見る、はっきりと見る、見ているつもりであっても見えていないということが私たちにはあるのかもしれないなんてことを今日聖書を読みながら考えたりもしています。話はイエス様がある一人の人を見かけたっていうところから始まりました。イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。生まれつき目の見えない人、生まれてから一度も物を見たことがないんですね。夕焼けとか朝焼けの美しさもこの人は知りません。星がどんなふうに輝いているのかもこの人は知りません。それどころか親の顔も見たことがない、友達の顔も見たことがない、自分の目の前にいる人がどんな顔をして自分のことを見ているのかということもこの人は知りません。イエス様はそんな一人の人を通りすがりに見かけたと言います。生まれつき目の見えない人、目の見えない人って日本語で一言で言うと盲人っていう言葉がありますよね。まあ、ここでももともとギリシャ語の聖書読んでみると盲人っていうのに当たる言葉が使われているんですよ。でもそれだけではなくて、生まれつきの盲人である人間を見かけた、ちょっとしつこくしかし正確に翻訳をするとそういうふうに言葉遣いがされています。生まれつきの盲人である人間を見かけられた。盲人っていう言葉だけで目の見えない人っていう意味があるので、人間っていう言葉は、言うなれば余計なんです。でもここには盲人である人間を見かけられた。で、私きっとこの人間ってわざわざ書いてあることがすごく大事なんだろうと思うんです。イエス様はそこに一人の人間を見ていました。しかしすぐそばにいた弟子たちはイエス様が見ていたものが見えていませんでした。だから言うんです。彼らはラビってのは先生って言うんですね。先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？先生、この人は生まれつき目が見えませんね。一体誰が悪いことをしたからこの人はその報いを受けているんでしょうか？本人なんですか？いや、生まれつきだっていうんであれば 本人がもう何もすることのできないような時なんだから、親なんでしょうか。この人の親が、両親が何か悪いことをしたから、その報いをこの人は受けているんですか。先生どうなんでしょう。あるいはもっとおじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんひいおばあちゃん、そういう先祖なんでしょうか。先生一体誰のせいでこの人はこんな不幸な目に遭ってるんでしょうか、というふうに彼らは聞いたんです。でも生まれつき目が見えないって誰かのせいなんでしょうか。誰かが悪いことをしたから罰が当たるっていうことなんでしょうか。本人のせいなのか、親のせいなのか。私これ多くの人に素朴にある感覚なんじゃないかなっていうふうに思います。楽しみにしていたお出かけの日にいつも雨が降る、なんか普段の行いが悪いのかな、何か重い病気になる、これまで何か行いが悪かったのかな、何かにたたられているんだろうか。まあ確かに自分が悪くてなってしまう不幸っていうのも、まあ、ありますよね。アイスを食べ過ぎてお腹が痛くなっちゃったとか、来る周りをよく見ないで飛び出して交通事故に遭ってしまったとか、でそういうことであれば私たちはこれからこういうふうにしないように気をつけよう、食べるものにはちゃんと気をつけよう、あまり古いものはがっついて食べないようにしようとか、周りをよく見てから渡ろうとか、歯磨きをちゃんとしないと虫歯になっちゃうなとか、まあ、そういうことであれば私たちは、まあ、自分のこういう行いを改めてこのようなことにならないようにしようということを注意しようがありますけれども、でもどうしたってどうにもならないことって世の中にはたくさんあります。生まれつき目が見えない、あるいは何かの病気になってしまった、別に何かを不注意をしたっていうわけではなくても大変な病気になってしまうということだってあります。それは本人のせいなんでしょうか、それとも親のせいなんでしょうか、何かが悪いから不幸なことになってしまったっていうことなんでしょうか。昔私の家族が病気になって何年も苦しんでいるとき、まあ、多分その人は善意のつもりで言ったんだろうと思いますけれども、いつまでも治らないのは悔い改めが足りないからなんじゃないのって、そういうふうに言った人もいました。まあ、弟子たちと同じ思いから出た言葉なのかなというふうにも思います。素朴に感覚的に私たちに染みついている考え方なんじゃないかなというふうに思います。まあ、だから怪しげなおかしな宗教みたいなものもたくさん生まれてきますよね。不安だったりとか不幸だったりとか、そういうものにつけ込んで、そういう不幸から抜け出すために高額のお布施を要求したりだとか、あるいは現実逃避をさせて、まあ、その人が自分の人生に向き合うということを邪魔したりだとか、まあ、弱みにつけ込んで人の不幸につけ込む。でこの弟子たちも同じだったんだと思います。しかしそこではイエス様が見ておられるものが見えなくなっているんじゃないかって思います。それは人間です。イエス様はこの人は目は見えないっていう現象をご覧になっていたんじゃなくて、そこにいる一人の人間を見ていたのです。生まれつき目の見えない人間をイエス様は見かけられた。そこにいる一人の人間が私たちには見えなくなってはいないだろうか。一人の人間の悲しみであったり痛みであったり、あるいはそれだけではない喜びだったり幸せだったり、そういう一人の人間が見えなくなっているのではないだろうか。悪いことをしたから悪いことが起こる、 それが自分の昔の行いであっても、あるいは親とか先祖のした悪いことであったとしても、悪いことをしたから悪いことが起こり、いいことをしたからいいことが起こるっていう考え方を因果応報というふうに言います。で、因果応報のものの見方、人生観のようなものっていうのは、まあ、呪いのようになって私たちを支配しているところがあるのではないでしょうか。自分がこういう不幸に遭うのはこういう悪いことをしたからなんだ。でもイエス様はそうじゃないっておっしゃるんです。イエス様は私たちのことをそういう思い込みから自由にしてください。イエス様おっしゃった、本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためである。私たちには自分の力ではどうにもならないことだったりとか、理不尽なこと、言われなき苦しみとか悲しみっていうものがどうしたって起きます。自分がしてきたことのせい、あれがいけなかったんじゃないか、これのせいなんじゃないか、親のせいなのか、あるいはこれまで自分に関わってきた先生のせいなのか、友達のせいなのか、そうやって過去に目を向けて原因を探す。因果応報っていうのはそういうことになるんだと思います。私たちの目は過去にしか向かない。この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、誰が罪を犯してきた結果この人はこういう不幸な目に遭ってるんですか、本人でしょうか、両親なんでしょうか。イエス様はその通りだというふうには言わないんです。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためである。神の業がこの人に現れるため、この言葉は私たちの目を将来に向けさせます。これまでの私の行いが悪かったから、両親の行いが悪かったから、そうやって私たちを過去に縛りつけるのではなく、私たちの目を将来に向けさせる。神の業がこの人に現れるため、それはあなたにも神の業が現れる将来がある。イエス様はそのように言ってくださっているのです。将来というのは、まあ、いつかの遠い将来、まあ、そういう日がもしかしたら来るかもしれない、まあ、そういう意味ではありません。将来という漢字を見てみると、まさに来たらんっていう書きますよね。将来というのはまさに今来たらんとしている、そういうことです。まさに今です。だからイエス様もおっしゃいました、私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない世が来る。私は世にいる間世の光である。まだ日のあるうちに行わねばならない。今だ、今この人に神の技が現れるために。そのように言ってイエス様は地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。この目の見えなかった本人からしたら、まあ、びっくりしたんじゃないかと思います。まあ、目の前でこの会話をイエス様と弟子たちがしていたわけですから、どういう会話が自分の今この目の前というか、見えないですけど目の前で行われているかということは全部聞こえていましたけれども、何が始まるのか、まあ、唾をイエス様が吐き出す音って聞こえたんでしょうか、ね、それとも音が出ないような仕方だったのか、まあ、分かりませんけれども、まあ、でもこの人からしたら突然 まあ、周りの弟子たちはあっけに取られて見ていたかもしれませんけど、この人からしたら突然自分の目にこう泥がいきなり塗られたわけですよね。私このどんな感触だったんだろうって思うんです。泥は、まあ、ちょっと冷たかったかもしれません。でも自分のまぶたに触れているイエス様の指は高かったんだろうなって思います。まあ、それはもしかしたら子供が怪我をした時に親のところに行ってその膝に手を当ててもらうようなそういう感覚にも近かったかもしれません。でそのイエス様の指の温かさというのは私を一人の人間として見てくれるっていう、まあ、そういう温かさだったんじゃないかなって思います。でこのイエス様の温かさがこの人をあるいは私たちを因果応報っていうものの見方から自由にしてくれる。どうにもならないことが起こる、なんでこんなことが、そういう時にあれがいけなかったのか、これのせいなのか、あの人がいけなかったのか、この人のせいなのか、私たちはそういう見方から自由になることができる。私たちを自由にしてくれるのは私を一人の人間としてイエス様が見て、イエス様の指がこの私の目にも触れたっていう温かさです。この人は言われた通りにシロアムっていう池に行って洗った、目が見えるようになった。でその後自分の目を開けてくれたイエスという方と実際に顔と顔とを合わせて会うことができるというのはもうちょっと先の話です。まあ、私たちで言ったら再来週になるでしょうかね。その前に他の人たちに何か囲まれてみんなが祝福してくれるのかと思ったらなんかすごく責められてしまうという目にもこれから会うことになるけれども、しかしやがて彼はその見えるようになった目によって何を見たのかっていうと、イエス・キリストを見ることになっていく。私はこれがこの人にとっての一番の奇跡だったのだと思います。イエス様を見ることができるようになった。私たちの相模屋教会、姉妹教会、渋沢教会、教会がありますけれども、私新学生の時2003年の時ですかね、1年間渋沢教会で研修させていただいたことがありました。今渋沢教会とっても綺麗な立派な新しい建物に変わりましたけれども、その当時は、まあ、とっても古い木造の礼拝堂だったんです。まあ、古いけれども本当に素敵な礼拝堂でした。私が研修した次の年に新しい建物に工事をして変えたことがあったんです。でその古い教会堂照明がついていたんですけれども、その照明のこと、当時渋沢教会の牧師は浜崎先生でした。浜崎先生があるとき私に宮井君この照明はね、その照明の由来を話してくださったんです。昔この教会に、渋沢教会に目の見えない人が来ていたんです。その目の見えない人がもう今すでに亡くなってしまったと確かおっしゃっていたと思うんですけれども、この照明、礼拝堂の照明をプレゼントしてくださったんだ。私たちの教会の礼拝堂は目の見えない人によって捧げられた光によってこの礼拝堂で私たちは礼拝を捧げているんだ。私すごくその話に感動してすごく心に残っている話です。私はその目の見えない教会員の方とは残念ながらお目にかかることはできませんでしたけれども、私が行った時にはすでにおられなかった。とても印象的にその話を聞きました。でこの方はこの今日読んでいるこの人と同じようには目は 開かれるってことはありませんでしたね。見えないままだったけれども、でも同じようにイエス様と出会って、きっとイエス様のことは、まあ、見たんだろうと思うんです。まあ、見たっていうのはその時だけ突然目が開いてなんか幻が見えたとかそういうことではなくて、イエス様と出会うことができたんだと思うんです。私は世の光だってイエス様おっしゃってますね。ここでも私は世に出会えた、世の光である、世の光であるイエス様と出会って、ああ私はこの光の中に照らされているんだっていうことを、まあ、知り、そのことを信じたんだと思います。イエス様の指の温かさにこの方も触れたのだと思います。だから礼拝を一緒に捧げる仲間たちのために照明を、光をプレゼントした。私たちは何を見て今生きているんでしょうか。皆さん何を見ていますか。私たちの目に映っているものは、今この困ったことがあるのは誰のせいなのか、私がいけなかったんだろうか、あの人のせいなのか、それが映っているのか、それとも私を一人の人間と見てくれているイエス様が映っているのか。私たちは何を見て今生きているのでしょうか。イエス様は私たちの目を開けてくださってるんです。イエス様を見るために、私たちのこの目にイエス様その指伸ばして、このまぶたにも触れてくださっているんです。その温かさによって私たちが自由になるために、因果応報の人生観から自由になるために、私たちにその指の温かさを伝えようとしてくださっている。イエス・キリストを見る、まあ、それは言葉を変えればイエス様を信じるってことです。イエス様の指の温かさに触れるっていうのは、言葉を変えればイエス様の愛を信じる、イエス様の愛を感じるっていうことです。私たちのために手を伸ばし、私たちを一人の人間として慈しみ尊んで、私たちを一人の人として立たせてくださるイエス・キリスト、この方が今私たちの前に立っておられます。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、私たちをイエス様が自由にしてくださいます。あれがいけなかったのか、これがいけなかったのか、あの人のせいなのか、この人のせいなのか、そういう思い込みから私たちを自由にして、神様が私のために働いてくださっている将来に私の目を上げさせてくださるのです。ですからイエス様、どうぞあなたと共に私たちも自由に喜んで、私たちの生きるべき道をしっかりと生きていくことができますように助けていてください。神様、どうぞあなたが私たちを祝福し、この1週間も守っていてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。